新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は二村化学株式会社代表取締役社長永江康雄さんにお聞きします。化学製品メーカーとして75年の歴史を誇る二村化学の製品は私たちの生活に密着しています。パンやお菓子を包むプラスチックフィルム事業、生産能力は国内トップ。またセルロース事業、セロハンテープにも使われているセロハンは国内だけでなく世界でもトップシェア。さらに水や空気をきれいにする活性炭事業など、さまざまな形で私たちの生活に関わっています。安心して使用できる製品を安定した品質で安定的に供給し、さらにこれまで培った技術で新しい展開を目指す二村化学の戦略に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は二村化学株式会社代表取締役社長永江康雄さんにお聞きします。永江社長、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、二村化学、化学製品メーカーとしてプラスチックフィルム、セルロース、活性炭と大きく3つの事業が終わりですが、非常に私たちの生活に密着したものを作られてますね。
はい、その通りです、
はい、
二村化学という名前はほとんど知られていないんですけれども、例えば私たちの、コア事業でありますプラスチックフィルム、
はい、
これはおにぎりですとかサンドイッチ、パン、レトルト食品、あとはシャンプーの詰め替え容器といったかなり幅広い範囲で使われております、はいはい、で続きましてセルロースなんですけれども、はい、これは先ほどご紹介いただきましたセロハンテープのにまず用いられておりますし、
はい、
あと薬の包装ですとかチョコレートやコーヒー、紅茶などの包装、あとセルロースを使ってソーセージを作る際のケーシングといったものですとか、あとセルロースの不織布がボディペッパーとかフェイスマスクといったところで使われております、
はい、
であと最後の活性炭ですけれども、これは水処理場ですとか排水処理といったところでは当然使われているんですけれども、家庭向けでも家庭用の浄水器ですとか、あと油をきれいにする浄油器ですね、あと使い捨て回路、空気除化用のフィルターなどで使われてます、ですんで、普通に日本で生活している方でしたら、ほぼ全ての方が私どもの製品を何らかの形でお使いいただいていると言っても過言ではないと思います。
本当ですね。必ず1日どこかで触りますよ。
そうですね、スーパーコンビニに行っていただければ我々のフィルムを使った製品というのがもう多数並んでます、
本当ですね。さあ、活性炭製造から始まりまして事業範囲を次々に拡大されました。コア事業となっているのがプラスチックフィルムで、国内トップの生産能力を持つ体制を作り上げましたが、大変ご苦労あったんじゃないですか。
そうですね、もともと二村化学は活性炭事業で始めて、その後セロハン、でセロハン事業は国内最高発だったんですけれども、圧倒的な生産性で国内のトップシェアになった、でこのトップシェアになったということがですね、逆にプラスチックフィルムへの進出を遅らせることになってしまったということがあります、透明なフィルムといえばプラスチックフィルムですけれども、昔はセロハンが透明なフィルムの代表格であった、でプラスチックフィルムはそのセロハンの代替品として世に出てきたんですね。ですから、トップシェアを持ってたがゆえにですね、やはりセロハンの市場を守るというところに力を入れて、少しプラスチックフィルムへの展開が遅れたということです、でそんな中でですね、私どもはあるタイミングで非常に大きな投資をしまして、というのを言いますのは、プラスチックを作る機械ってかなり大きな機械で、通常ですと市場が伸びていって1台機械を入れると、その機械の能力を埋めるのに数年かかるというのが一般的なんですけれども、私どもいきなりそれを4台導入しまして、でその導入したことによって圧倒的な生産能力を一気に確保したと、ただ導入の直後にオイルショックが来まして、でもう圧倒的な不況に追い込まれましてね、一時会社の存続が危ぶまれるぐらいの状況もあったと聞いてますけども、その後市場の回復とともに持ってる生産能力が生きて、でトップシェアに上がってきたと、かなり大きな賭けをした
賭けですね。通常1台のところを4台一気に、本当にちょっとドキドキの挑戦でしたね。
そうだと思います、
さあそして今植物由来の原料から有害物質を排出しない方法で不織布を量産するという世界初の技術、ネーミングが大変興味深いんですが、大垣法と言います。大垣法の実用化に成功されました。新しいフィールドに進出するための研究アイデアを生み出す、何が必要なんでしょう。
そうです、これちょっとまあ前段として大垣法がどういうものかというのをご紹介したいと思うんですけども、はい、うん、まあ、通常我々が現在作っておりますセルロース製品といいますのは、はい、ビスコース法という、この大垣法とは違った製法で作られておりまして、
ちなみに社長、大垣法の大垣は岐阜県大垣市の大垣、は
い、大垣市の大垣です、ですよね、大垣で開発された技術という、そうですね、そういう意味で大垣法と言ってます、はい、でこの大垣法の特徴というのはですね、これまでセルロースを溶かすためには化学反応を使わないと溶けなかったと、ですけれども、これはイオン液体という特殊な液体を使うことで物理的に溶かしてしまうことができるという方法になります、うん、はい、でこのイオン液体という、ちょっと特殊なものなんですけれども、それがセルロースを溶かすというのはもう10年以上もうずいぶん前から分かってはいたんですけれども、はい、でまあ、実験室のテーブルベースではやられていたんですけれども、うん、イオン液体って非常に高いんですね、はいはい、ですからとても工業規模で実用化しようというところがなくて、はい、まあ、技術がずっと埋もれていたということになります、うん、で私どもも十数年前にこのイオン液体を使ってセルロースを溶かす研究を始めて、で、まあ、当初はやはりイオン液体が高すぎてですね、うん、とても実用化は無理だと思ってたんですけれども、まあ、大垣工場でずっと研究を続けていく中で、まあ、いくつかブレイクスルーがあって、はい、まあ、通常のビスコース法と負けず劣らずのコストでできる目処がついたということで、うん、今回この大垣法の実用化に踏み出したということになります。
なんかこうこの地区の、はい、皆さんからするとちょっと誇らしい、ね、
大垣法というの、そうですね、
ね、さあ、永井社長、これまで人生いろいろな決断をされてきたと思いますが、これまでの大きな決断を教えてください。
まあ、いろいろあるんですけど、やっぱり一番大きな決断というのは、私どもは先ほどセルロースで世界シェアトップという話がありましたけれども、はい、実はこれ2016年に当時世界でセルロースで、まあ、世界第1位だった会社を買収してトップになったんですね、うん、ほうほう、でこれを決断したというのが、まあ、非常に大きな決断になりました、はい、まあ、それまで二村化学というのは国内を主な市場にしていて、うん、あまり海外に出てなかった会社なんですけれども、うん、はい、この、まあ、買収した会社というのは、まあ、海外で非常に幅広く展開していて、うん、まあ、アメリカにも拠点があったり、メキシコにも拠点があったりと、うん、いうことで一気にグローバル企業になるということで、うん、まあ、心配していただいた方も多数おりましたけども、はい、まあ、我々としては先ほどの大垣工場をですね、うん、新しい工場に生まれ変わらせるために、どうしてもこの、まあ、イノビアグループというんですけど、うん、そこのグループの持っていたアメリカ工場の生産能力をうまく使いたかった、はい、我々の工場として使いたかったということがあって、うん、まあ、買収に踏み切ったということです、
うん、ああそうですか。化学分野はもちろん環境という面も含めて今世界がですね大きな転換期を迎えているという中で、二村化学の今の課題、未来の展望をお聞かせください。
まあ、我々コア事業がプラスチックフィルムということで、はい、まあ、今環境とプラスチックというのは非常に今密接に関係して取り上げられることが多いですね、うん、ですね、ただ我々が作っておりますこの軟包装用のプラスチックフィルムといいますのは、はい、まあ特に食品をですねこの包装で包むことによってロスを発生させずに衛生的に効率的に輸送できるという、まあ現在のこの社会を支えるインフラみたいなところがあってですね、なかなかこれが他の素材に置き換えるということが今のところできない素材になります、はい、ということで、まあ海外もそうなんですけれども、今我々軟包装に関して言いますと、これをやめるということではなくて、いかにうまく使っていくかという方向にちょっと軸足がシフトしてきております、うん、で具体的には海外の方ではいかにリサイクルをするか、はいはい、軟包装として使ったフィルムをいかにリサイクルするかというところに重きが置かれておりまして、うん、で私どももそれに合ったフィルムを今開発を進めようとしているところです、うん、であと国内の方はですね、はい、今この軟包装って全て焼却されてしまうんですね、はいはい、まあ、リサイクルというよりは二酸化炭素の排出量をいかに削減するか、うん、でまあ、これについても二村化学としては積極的に取り組んでまして、うん
うん、プラスチック、まあ、特に軟包装フィルムっていうのはもうこんな便利なものはないんですけど、ついついこのプラスチックフィルムって嫌われ物になるんですよ、うん、そうですね、環境面に置くとね、 まあ、あの海でいろんなもんが流れ着いてきてプラスチックがっていうのはよく映像を目にしますけれども、いかにやっぱり焼却した場合害にならないか、いかにリサイクルに持っていけるかっていうところはやっぱり向き合っていくべき課題なんですね。
そうですね、包装全体で見るとですね、例えば容器包装をどんどん簡素化していくと最終的にはプラスチックフィルムになるということで、非常に少ない使用量のプラスチックフィルムで、まあ、高機能の包装ができるということで、なかなか代替ができない。であとはむしろ使った後どうするかというところをこれから考えていかなきゃいけないんじゃないかと思います、ね。
うん、そうですか。常によりいいものを作るように研究努力し、製品を通じて国家社会の役に立つという、これはあの社としての方針終わりですが、社長ご自身の座右の銘ありますか。
はい、まあ、私 の、 あの座右の銘はですね、あの観却下という言葉になります。はい、まあ、あの禅の言葉で、まあ、足元を見ろと、単純に言うとそういうことになるんですけども、
まあ、観は、看護師さんの観ですね。観で却下っていうのは
あの足元
ということですね。
はい、まあ、あのお寺とかに行くとたまに入り口に観却下って書いてあったりするんですけども、はい、まあ、あの基本的には今みたいにこう先行きの見えない時にですね、見えない中であたふたするんではなくて、まあ、今自分が立ってる足元をよく見なさいと。だから立ってるところに自分の存在価値があるはずだというところです。
常に先ばっかり見てないで、常に自分の足元だけは見落とすなよってことですか。はい、
そうです。まあ、あの事業展開するにしても全く関係ないところに飛び出すんじゃなくて、やはりあの自分たちが培ってきたものをよく見て、その中で新しいものに使えそうなものを選び出すというところですね。
そうですか。はい、わかりました。あのしっかりと、まあ、あの地盤は固まっているとは思いますが、ここから先より強固な足元を作ってですね、はい、未来を見据えてください。
ありがとうございます。
はい、今日は楽しい話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。